ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。政治革命の第一章ですね。健康、楽しい人生。これが大切なんで、この第一章がもう終わりってわけじゃないんですよ。だけど、やはり第二章、第三章と進んでですね、全体を見渡して、また第二部に行った方がいいと思いまして、まあ、一応ですね、日本人の幸福と社会の8番までですね。まあ、健康と、笑いの絶えない人生の主要な部分を、まあ、一応終わりましてね。もう、山ほどありますから。で、ちょっと途中、第2章との間に途中に入れようと思ったのが、前提ってやつ入れたんですけど、これね、やっぱり今、いろいろ皆さんのコメントを読んだりね、それから世の中の状態を見てたりしますとね、やっぱり政治革命でですよ。日本人の政治革命ってのにはみんな賛成してくれるんですよ。だけど、政治の程度ね。どの程度の誠実さというんだったらいいのかと。いうことについて随分ずれてるような感じがするんですよね。まあ、いいじゃないかと、このくらいはと。いうご意見がコメント欄も随分多いんでね。で僕は、これはね、僕とコメント書いてる人の差がね、どこにあるかって言ったら、誠実の感度にあるのかなと思いましたね。日本人はどの程度に誠実さっていうのを捉えてるかってことですね。まあ、ちょっとここにその整理だけしましたけども、例えば嘘を嫌うと。僕なんかは嘘は絶対ダメなんですよ。絶対ダメなんです。もうね、このくらいの嘘はいいじゃないかってダメなんですよ。僕が地上波から、まあ地上波にね、一時はもう、一週間に4回も出てたやつが出なくなったのは、主に事実そのまま言うからなんですよ。嘘をつかないからなんですよ。今ちょうど、ちょっと昔のことをね、他の放送局の人と話してたんですけど、御嶽山が爆発して60何人かお亡くなりになりましたよね。その時に、名古屋大学が火山のね、噴火の管理をしてたんですよ。で、御嶽山のとこに地震計が置いてあったんですね。それがあの年の6月に確か壊れたんですよ。で、それをすぐ注文したんです。別にそのミスはなかったんですよ。だけども、入荷するのが確か10月から11月だったんですよ。その前の9月に御嶽山爆発があったんですよ。だけど、御嶽山の地震計が壊れてるということを全く公表せずに、レベル0、つまりいつでも安心して登山できますよという標識を出してたんですよ。で、それを僕がね、ちょっと具体的なテレビ局の名前言いませんが、あるテレビ局のニュースで指摘したんです。その時、名古屋大学の先生、地震の先生が隣いたんですよ。で、そういうことしちゃいけませんと。ちゃんとね、地震計がない時は地震計がないっつって、地震の予知はできませんならできませんって言わなきゃダメですよっつったんですよ。僕よりか若い先生でしたからね。そしたら次に他のテレビ局出るときにね、テレビ局の人が僕に言ってくれたんだけど、武田は出すなって圧力かかってきたそうですよ。だそういう社会の、そういうのが正しいと思ってる社会の中に僕らがいるんですよね。ですから多分僕はコメントなんか読んでね、いや、随分甘いんだなと思ったんですよ。じゃあこれ誠実革命やろうっつってもね、誠実の度合いが違うわけですよ。ここに書いたように嘘を嫌わなきゃいけないんですよ。それから裏切りを憎まなきゃいけないんですよ。やっぱり恩義が大切だから。それからやっぱりかわいそうな人には愛情がいるんですよね。だから誠実さが必要で恩義を感じること、慈愛を持つことってことについて、社会がやっぱり厳しくないとね、やっぱり誠実革命なんすだって、誠実革命というのを出しにして儲けるなんていう変な話になってきますよ。人を非難するとかね。まあ日本文明っていうのはもう少し広く言うと日本文明なんですけど、和を持ってたとしとなすと。それからもうみんな平等だと。これはもう全然平等さっていうのは、中国とか欧米とはもう日本全く違いますからね。本当に平等なんですよ、日本は。だって、僕なんかも街頭演説なんかしてもね、ざーっと人が来ますけど、ほとんど全員が普通の日本人なんですよ。外国そう行きませんからね。全く階級性がありますから。だから和があり、平等があり、力ずくを否定すると。ね。これがまたものすごく大切ですね。 まあ、いつも私が言うには、織田信長が天皇陛下を殺さなかった。これがね、やっぱり力を否定した日本の文化。だから、小さく言えばっていうか、誠実革命という点から言えば誠実であること。それから、裏切りを憎むこと。それから、弱い者に愛情があること。これぐらいないとですね、誠実革命できませんね。最近の話題では、静岡県知事の川勝さんが、県の職員に新しくなった人に訓示したときに、野菜を売る人、ね、毎日売ってる人、それから牛の世話をしてる人、こういう人に比べて、諸君らは知性があるんだからと。まあ、こういうふうに言ったと。で、これに対してもう、みんなが、もう、新聞は全部こぞってね、テレビ新聞は、非難して、なんだと。職業差別じゃないかと、こう、非難したと。それから、ね、そういう非難をして、そしてもう文化人と言われる人とか、知識人と言われる人なんか、みんなもう総出でね、職業差別だ、職業差別だって言ってましたよ。だけど僕、昨日の本当の話で少し話したんですけどね、僕の人生で見るところですよ。いわゆる勉強のできる人。まあ、例えば、役人。ね、まあ、これは、試験を通ってきますからね。やっぱり試験を通ってくるっていうのは、それは知識が、知性と言えるかどうかわかんないんですけど、知識が、それは、普通の人よりかありますよ。それは確かに、野菜を毎日売ってる人とか、牛の世話をしてる人よりか、公務員試験受かって、県庁とか、中央官庁、霞が関に入る人の方が、知識はあるでしょうね。知性と知識がちょっと違うから、いろいろ、そこのところは人の見解があるでしょうけどね。だけどなんで知識がある方が上なんですか？なんでそれが別紙になるんですかね？僕なんかね、長い人生でね、知識のある人でずる賢くない人ってほとんどいないんですよ。みんなずる賢いんです。つまり知識をつけるということは、結局ずる賢くなるってことなんですよ。これ有本さんの時言ったのかな？ちょっと思い出しませんけどね。その、知識をつけるってことは自分を守るために、ね、表裏を作るんじゃなくて、もっと立派な人間になるために知識つけるんですけど、逆なんですよ。だから僕なんかは知識があるということは、もうこの頃知識と知性はもう区別しないで言ってますからね。ちょっとこれ異論があると思いますよ、国語の先生なんかは。だけど、実態的に世の中はそう受け取ってますからね。やっぱりね、僕は野菜売ってる人とか、牛の世話をしてる人の方が心が美しいと思うんですよ。今の日本ではですよ。本当はいけないんですよ。僕はだからそれを教育はすごく反省してんです。教育してね、その時こういう話しましたね。大学で卒業研究の発表会。まあ教授が出ていかなきゃいけませんから、出て行って、僕がこう質問したりするんですよ。大学4年生はね、知識が少ないから、まあ知性も低いかもしれませんね。知識と知性が低いから、間違ってることはすいません。ちょっと私不十分でしたって言うんですよ。発表の後僕が質問すると。ところがね、大学院のマスターコース、修士コースの発表会、修士論文発表会とか、博士論文発表会なんかね、出てってこう、やっぱ僕はこう質問するんです。そうするとね、ごまかすんです。謝らずに間違ってることでも。つまり僕らが大学を卒業させるときは知識と知性を教えてるんだけど、大学院で教えてることを学生はどう捉えるかっつったら、言い訳する力に使っちゃうんですよ。これが最近のね、まあ、厚生労働省のやり方とか、それから自民党の裏金とか、みんなそうじゃないですか。まあ、普通に言えばね、大学教授、東大教授、学術審議会の委員、それから大臣とか国会議員は、やっぱり知識、知性があるとしていいですよ。その人たちが悪いことしてるんだから。裏金。裏金問題はもうひどかったですね。だって2000万以上だったらこうするとか、500万以下なら、まあ何もしなくて、ちょっと幹事長に呼ばれて叱られるだけだって言うんですよ。ね。金額によって差をつけてるんですよ。お前2000万もとかね、たった500万だからいいよとか言ってるんですよ。裏金って全部あれ税金も払ってない悪い金なんですから、裏金っていうぐらいですから。裏金を変えたらいいですよ。500万以下は免除なんですよ。ええ。処罰されてないんです。じゃあまあ、それはちょっと幹事長に怒られてるだけなんですよ。だけどね、この前ね、 1年ぐらい前でしたか、年金が月に3万円の人がね、その2ヶ月に3万円だったかな、忘れたけど、すごく少ない人がね、それはその人にも問題があるんですよ。それは問題があるんだけど、問題あったって人間ですから。憲法の規定では、日本国民は健康で文化的な生活をする権利を有するんですからね。それは国家がやんなきゃいけないんですよ。その人はお腹が減っちゃって、スーパーじゃない、コンビニの棚からカレーパン、140円のカレーパンを取って食べたんですよ。もちろん犯罪ですよ。だけどそれは有罪になって、罰金30万円。まあ、これ実際にはいろいろ猶予されましたけどね。140円のパンでも盗んだら犯罪だって言うんですよ。日本の裁判所がですよ。ところが日本の政権を担ってる自民党がね、500万以下はいいって言うんですよ。一体何ですかこれ。むしろ法律を作る国会議員の方が犯罪には厳しく処して、ね。まあお腹が減ってね、140円のカレーパン、ね。まあ、君ダメだよと。それは気持ちはわかると。ね。年金も少ないから、3万じゃやっていけないかもしれないねと。じゃあ僕が手伝ってね、なんかいろいろ方法を考えてあげるから。君も人生、これ63歳かな、この人なんですよ。これからも人生長いからね、一つここで生活を改善したらどうって指導してくれなきゃ。司法は指導しません。だってそれは冷たいですよ。だから、この問題っていうのはね、僕はこの話聞いた時にもうがっくりしちゃったんですよ。いやね、国会議員は、まあ、ずっと時間がずれてるんですけど、国会議員は500万でも免除されるわ。ね。だけども腹減った、年金ね、3万円の人は140円のパンをお腹が減って取ったのに、これはジャンバラちゃんの話にありますよね。小説に、レ・ミゼラブルにありますよ。人間の基本的な問題ですよ。で、今度私ね、これコメント読んでる時にこれ言いたくなったのはね、参政党はもう本当の嘘つき集団なんですよ。もうとにかく言葉の半分ぐらい嘘なんですよ。で、その嘘についてはもう少しきちっとお話しますけどね。それでコメントに嘘ぐらいいいじゃないかと。もうびっくりしちゃったんですよ、僕。え？嘘ぐらいいい？だって国会議員ですよ。国会議員が嘘つくってのは良くないことなんですよ。はっきりと。だけど、嘘ぐらいいいじゃないか。日本を良くしてくれればって言うんですよ。そのコメントはそういうふうに書いてあったんですよ。僕ちょっとそのコメント出そうかなと思ったけど、あまりに、なんちゅうかな。僕がコメントを書いた人に批判したくないっていうこともあってね。いや、だけどもね、嘘ついてもいいじゃないかにはね、僕はね、ちょっとがっくりしちゃったんですよ。それでここで政治革命の限度っていうかね、感度があるんじゃないかと。もう嘘はいけないと思ってくれないとね、政治革命できないよ。それもでっかい嘘なんですよ。ちっちゃな嘘じゃないんですよ。今日はカレーライスを食べたけども、まあラーメン食べたと言っちゃったとか、そういう嘘じゃないんですよ。企みがあって、でっかい、もう国民として絶対に許せない、政党として絶対許せない嘘なんですよ。だけど、いいこと言ってるからいいじゃないかって。いやいや、それね。いや、僕とちょっと感じが違いますね。ええ。それから、恩義もそうですよ。やっぱりね、世話になった人には、ね、世話になった人を貶としめちゃいけないんですよ。世話になった人に少し冷たい態度ぐらいはいいかもしれません。いや、本当はいけないけどね。やっぱり世話になった人にありがとうございましたという。そういうふうに一言でも言わなきゃね。ありがとうございましたの一言ぐらい言わないと。ダメですよ。うん。全く言わなかったですね。参政党で当選した国会議員も地方議員も、僕にありがとうございましたって言った人は少数でした。その人たちはみんなもう今離党してます。で、離党してない人はみんなありがとうございましたもないんです。僕も何回も行ったりね、もうそれもね、夜中に行ったりね、雨の中をね、みぞれの中をね、応援演説したりした人たちは一言も言いません。まあ心がそうなんですよ。弱い者に対して鞭を打ちますね、それで。ですから、まあ僕はね、これ今日こういうことを言いたくなったのは、コメントを読みましてね、いいじゃないか、いいじゃないかってのが多いんですよ。まあ自民党は500万以下でもう無罪っていうか、まあ全然実績、残らない罰ですね。いいじゃないか、どうせ国会議員なんだから、偉いんだから。なんかいいことやってくれればいいんだ。いや、だけど犯罪ってのはね、いいことをやったから犯罪が消えるんじゃないんですよ。ええ、犯罪は犯罪なんです、あくまでも。それが分かってなかったら僕、政治革命はダメですね。ええ。 やっぱり誠実に関する感度が高くないと。それは昔はね、やっぱり日本っていうのは、まあ、日本は昔が良かったっていうけど、良かったっていう証拠があるか、なんていう反論もコメントにあったんですけどね。いや、それはね、ありますよ。数多くの小説とか体験談とか、実際に起こってることを読みますとね、おぼろげながら、こういう生活だったな、ってのはわかります。そこではね、昔のことは昔にタイムマシンかなんかで戻らなきゃわかんないじゃないか。そんなこと言ったらね、歴史学って成立しなくなっちゃうんですよ。もう歴史は全部過去ですからね。ですからまあ、そこの中で推定して、現在の社会はどうかとか、現在の哲学はどうかとかいうことを考えるのが、まあ歴史であり、哲学であり、小説なんですよね。まあ、そういうことで、まあコメントは気軽な気もして書いておられると思うんで、僕もそれほど厳しく言いませんけど、一番ショックだったのは、少しぐらいの嘘はいいじゃないかと、これが答えました、僕には。もう非常に答えました。人間は嘘を言わなくても生きていけるんですよ。それでね、人を傷つけるんだったら、たまに嘘でもいいですよ。人を傷つける、本当のことを言っちゃったら、どうしてもその人を傷つけるっていうのは時はね、それは嘘も方便っていうのがそれを言ってるわけですね。仲人口なんかもそうですけどね。まあ、そういったものは、まあ、人間ですからね。潤いとして存在するのはしょうがないと思いますが、まあ、この参政党なんかで出てきた、それから今度の自民党で出てきた、こういう嘘はね、こういう嘘はちょっと、社会を壊しますから。人間関係も壊します。人生も壊しますね。ですから、まあ私は、こう、第1章と第2章の間にね、誠実革命、誠実の感度っていうのをちょっと入れる必要があるかなと思ったのはですね、やはり僕のこのひばりクラブでの今の話はね、嘘はダメ。一切ダメ。それから、裏切りは絶対いけません。ね。それから、弱いものは必ず何かしてあげなきゃいけない。台湾が、地震が起こったらやっぱり手伝ったくなきゃいけない。これはもう人間の自然の心としてなきゃいけないと思いますね。それに加えて日本の文明ですね。和をもって尊しとなす。それからみんな平等だ。それから力でねじ伏せるってことをしない。まあこれらはね、やっぱり私たちがこれから楽しい人生を送るため、日本人としてね、非常に大切で欠かすことができないもんだと思います。